皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月10日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は人間教育の大切さです。この間ある方がおっしゃっておられましてね、まあ、今回のその中国のあの大騒動ですね、中国であの社長のことを総経理と言いますよね。日系企業にしろ、まあ、合弁企日系のそのまあ単独資本にしろ合弁企業にしろ総経理と言われる立場に日本人が随分ついていますね。で、まあ中国だけじゃなくて、東南アジア一帯、たくさんその日系企業ありまして、日本人が現地の社長やってますね。で、その方おっしゃるんですね。今回の事件は、要するに総経理全滅の事態なんだと。要するに何年何十年、東南アジア、中国で仕事してきたと。一体何だったんだと。その総経理として何ができたんだと。最後この事態予見できたのかと。お手上げじゃないかと。一体総経理何やってんだと。まあいう話になってきてるって言うんですね。まあ確かにそうかもしれません。私はこの90年代以降のこのグローバリゼーションについて非常に私は違和感を持っておりました。なんかですね、その昔の軍隊が外国に行くような感じなんですよね。要するに外国に行く理由が全部自分のためなんですよね。要するになんかその自分がですね、外国行って商売をする。まあ自分や自分の会社が、そのためにどんどん出ていくわけですね。で、しかし外国っていうのはだいぶ様子が違うわけですよね。例えばその皆さんがどっか外国行ってうまいもん食いたいと言ってもですね、やっぱその国行くのも大変だし、行ってその言葉がわかんないのも大変だし、通貨が違うのも大変だし、買い物の仕方が違うのも大変だしですね、衣食住全部大変ですね。で、この大変な思いをしながら向こう行ってそのうまいもん食べて、ああ、なかなかこの国もいいもんだと思う。まあ、その一連のプロセスがあるわけですけども、なかなかこの20年間ってですね、そういうプロセスはむしろない方がいいということで、あの、全部国内と同じ感じでですね、こう仕事してきた部分が多かったと思うんですね。だからこう、何十年その外国にいましたといっても、意外なぐらいなんか日本人の常識から抜けたい、東京の常識から抜け切れてないところがあって、なんかその外国行って揉まれてきてたくましくなったっていう感じを持ってない人がなんかすごく多いのが前から気になってたんですね。あれ30年ぐらい前までは外国で仕事して帰ってくるとすごくたくましくなってたんですよね。まあ言ってみればこの人絶対死なないだろうなというような感じのたくましさが生まれてきたんですけども、最近なんか見ててもそういう人あまりいなくてですね、こう外国行って帰ってきてるんだけど、なんかずっと国内にいた人とほとんど変わらなくて、どんな風に仕事してんのかなーなんて思うことがすごく多かったですね。でもやっぱりこれ大きな落とし穴があったんじゃないんでしょうか。やっぱりこの世の中はその歴史の中で動いていますから、もうほとんど経済 100%、 目先の利益を考えること 100% やっていても物事うまくいく時代っていうのはそんなに長くないんですね。やっぱり戦乱の時もありますしね、人が耐えてしまう時もあるし、あるいは国が勃興することもあるし、戦争することもあるし、まあ、没落することもあるし、ものすごく大きな、この歴史っていうのがいつもあるわけですね。その一コマの中に我々は住んでるわけでありまして、だからそのコマとコマが変わる間、まさにその場面が転換するときっていうのは、その自分の短い人生の中では想像もつかないことがやっぱり起きてくるわけですね。で、しかしその大きな変化というのを乗り越えていかなければですね、その未来に安心して安定した仕事を続けることできませんから、やはりそこはですね、超えられない未来であればですね、超えられない障害であればそれは逃げることが肝心ですし、それから超えられるもんならですね、いろいろ手を尽くして超えていけばいいわけで、やはりここでも未来を予見してですね、よく人間力を高めて突破口を開いていくってことが何よりも大事なんですね。やはりそう考えてきたときに、やはり私は、この、今までの日本のこの教育というものがですね、完全にもうこれ、破綻しちゃったんだなと、つくづく感じるんです。国内を見ていてもですね、まあ、東大の卒業生なんかもそうですけどね、やっぱ全然ダメですよね。その、いや、素晴らしい方たくさんいらっしゃるんですが、なかなかノーベル賞は取れないですよね。で、役所だとかね、弁護士だとか、大企業だとかね、たくさんいるんですが、 そこが一番衰退していますよね。やっぱりこれどう見ても東大生が国潰したんじゃないんでしょうか。国の役人支えてるの東大ですからね。あれが国潰したんでしょ、やっぱり。で、世界の中でこの20年間の日本の没落を見ると、これは東大だけじゃなくて、やっぱり日本のこの受験産業の上に乗っかってきた学校を卒業した人たちが言っているのは、受験勉強でうまくいったからなんか自分たちもうまくいくだろうみたいな感じでですね、まあ浮いた浮いたですよね。こうずっと出てって、世界に出てって、で結局バブル崩壊に巻き込まれて、で反日運動に巻き込まれて、もう呆然としてし始めてる。一体何を学んできたんだろう。やはり何を学んでないんじゃないのかと。ただ単に受験勉強をやって、ここでもまさにですね、剥き出しの我欲を持って、剥き出しの我欲で、とにかくその、なんて言いますか、大学に入って卒業して、どこそかの会社、どこそかの試験に入ればいいと、それだけでやってきた、それだけだったんじゃないんでしょうかね。だから結局その剥き出しの我欲を持ってどっかに入りたいと思うとかに入ったんだけど、その後ってのは今度その入ったってことを守ることしかないわけでしょ。この学校に入ったとか、この地位を得たとか、この組織に入ったとか、今度それを守ること以外なんか人生の目的がなくなっちゃうような、そんな部分がやっぱりあるんじゃないんでしょうかね。ですからやっぱりね、私はもう受験勉強ってもう早くやめた方がいいと思いますよ。こんなことですね、とにかくその剥き出しの我欲を持って、いたずらにね、そのこの壁さえ突破すれば人生うまくいくみたいなことを考えてやるもんだから、後がですね、とんでもなく悪くたたると。だからその文化も知らない、歴史も知らない、相手のことを考えない、チームワークってことが全然できない、未来を予見するってこともできない、正解がないのはね、もう主体者が悪いなみたいなことを言い出しちゃうしですね、もうお手上げの人種がですね、いわゆるその進学校みたいなところからどんどんどんどん出てきてる。で、その進学校みたいなところがですね、何やったってだんだん成功しなくなってくる様子が見えますから、そうでない人たちもですね、ああ、こんな勉強やったってしょうがないと思うし、実際しょうがないんですけども、もう全然やる気なくなってくる。大学で教えてる方もですね、まあ、全ての先生がとは言いませんが、多くの先生はですね、ほとんどやる気ないんじゃないかと思うんですよね。もう私も大学で教えてた経験ありますから、もう思うんですが、だって先生同士が顔を合わせて、ほとんどの時間ですね、まあ、ほとんどとは言い、とって言い過ぎかもしれませんけど、まあ、雑談のほとんどはですね、学生の悪口ですからね、学生の悪口か大学の悪口で、要するにその、いかにその学生がね、ひどくて勉強しないかっていうことをやっぱり話題にするわけですよね。明らかにこれやる気がない証拠ですよね。やっぱどう考えても今の教育システムというのは、その学ぶ方にもとっても、教える方にとっても、あるいは管理する方にとっても、みんなにとって苦痛になってきて、しかもそれですね、実際にその成果はと言われたら、いや、国を滅ぼして日本が外国から孤立するだけでしたと、ここまで来ると言われても仕方ないんじゃないでしょうか。で、そういうものから外れたところにいた人だけがうまくいってるわけね。ノーベル賞をもらった人たちもそうですけども、やはりその、どっぷりとその受験勉強の真ん中に座っちゃってですね、そしてその、まあ、いわゆる、ね、有名企業だとか大組織の真ん中の、言ってみれば、昇進の中枢に座った人たちではないから、あれ、うまくいったわけでしょう。だからそういうのを考えるとですね、やっぱり世の中が今必要としてるのは、多様な価値観を持った人たちなんですよね。それは明らかだと思いますよ。その多様な価値観を持って、やっぱりどんどん自分たちでチームを組んで行動できる人たち、こういう人たちが一番その世の中が必要としている人たちなんじゃないんでしょうか。今回の山中先生も言っておられましたけどね、やっぱなんか最初臨床医になったけどなかなかうまくいかなくてですね、まあそれで転身されたようなんですけども、まあ iPS 細胞の研究って大変で、いろいろチーム組んでやっておかれるわけですね。だからやはりこうチームを組んで行動するということがあって初めてですね、まあ研究は成果を得て、そしてノーベル賞まで行って、まあこれからまあどう実用化するかというところのようですけども、やはりそういうなんか、草の根と申しますかね、自分の力でどんどん考えて行動し、仲間を募って前に進んでいく、どんな分野でも、やっぱこういうなんかたくましさがですね、今我々にとって一番必要なんじゃないんでしょうかね。だからその、ね、ノーベル賞を取ってすごいっていうのもですね、ただ単にすごいっていうんじゃなくて、どうやったらそういう人間が作れるのかを見たときに答えは明らかだと思うんですね。やっぱりどんな分野でもその人の持ってる個性といいますか、その人の一番やりたいと思うところから最初に始めて、 うまくいかなきゃどんどん転身していけばいいわけでしょ。どんどんどんどん転身していってですね、そしてやがて自分のですね、まあ運命とも思えるような仕事にどっか出会うんでしょうから、人に出会うんでしょうから、窮すれば通ずという言葉があります通りですね、で行き詰まればそこから未来が開けていくわけで、そこでハッと視野が広がったところからね、次の本格的な新しい人生がまたスタートしていくわけですよね。でそういう一連の、まあ、人生を送るにあたって必要な見識だとか勇気だとか行動力だとか、あるいは基本的な学力だとかチームワークだとか、そういうものをその教えるっていうのが本来の私は教育だと思うんですね。そもそもその義務教育というのもですね、実はそのこれだけ覚えておけば、まあ一生暮らすのに不自由ないだろうというものが義務教育なんですね。ですから、実は昔はですね、それこそ中学までの義務教育出て、義務教育受けて社会に出れば、まあ十分だったわけですね。今はほとんどの人は高校行きますけども、でもどうでしょうかね、高校までの勉強を完全に分かったら、まあほとんど十分なんじゃないんでしょうかね。国語、数学、英語、理科、社会。これ、昔5教科7科目みたいなもんですね。今もう少し科目多いでしょうか。これ本当に完璧に分かったらですね、もうほとんど苦労いらないですよね。社会人になっていったって、その、いわゆる学力ということに言いましたらね。で、ですから、やっぱりその、基本的な学力であれば、別に大学入試の試験問題通る通らないじゃなくて、まあその高校の教科書ぐらい全部勉強しておけばですね、まあ大体役に立ちますわね。で、それ以外のものがこれから必要になってくるわけでしょう。例えば、これさえ学んでおけばうまくいくってものだとしたら、例えば野菜作りなんかそうですよね。いざとなったらですね、自分でその辺の荒れ地を開墾してですね、自分でその畑にして、自分で食い物を作れると。こういう能力をですね、全員が持ってたらこの国にすっかり蘇られて皆さん思いませんか？畑のその元のですね、ね、その荒れ地を開墾して、それを畑にして、まずそのナッパ類から育ててですね、その食い物を自分の力で作るというところをですね、大学じゃないですよ、初等教育でちゃんと身につけさせておいたらですね、やっぱり日本人ね、すごいと思いますよ。あと、ものづくりでもそうですし、サービス業でもそうですしね、一次産業、二次産業、三次産業、これ全部その基本となる技術とか技能とかありますよね。こういうものをですね、ちゃんと子供のうちに身につけさせておくとですね、やっぱりそれは大人になって相当やっぱり応用範囲が効くんじゃないんでしょうか。それから、外国との交流もそうですよね。やはりその、どの国もそうですけども、その、言葉というものがある程度できて初めてですね、本格的な交流ができるんですね。で、しかしその言葉を学ぶその動機というのは、やはり外国との交流が楽しいと思ったところからしか始まらないんですね。ですからやっぱりその若いうちからですね、外国人とか異なる文化の人たちと交流していくとですね、ああ、なるほど、みんなこんな問題だなと、わかることも増えてくると思いますよ。同時にですね、外国人と交流すればするほどですね、やっぱり日本のこととか、自分のこととか、まあ日本の歴史伝統文化のこと知らないとですね、話にならないってことも分かってくると思いますから、だから歴史を学ぶとか文化を学ぶとかいうね、その教育を加速させようと思ったら、まあ早く外国人と接しさせて、外国人とですね、摩擦させるといいと思いますね。そうするとですね、なんか勉強しないといかんなと、やっぱ学ぶ人たちが増えていくんじゃないんでしょうかね。そしてやはり大人がですね、やっぱりその教育というものに対して、もう一回自分自身を磨き直すという態度を持たなきゃダメですよね。我々本当に反省が必要だと思うのは、この20年間もやはり教育っていうのは企業でもどこでもすごく熱心にやっていたと思うんですね。社内教育なんかもですね、様々な講師が出てきていろんな教育やってたと思いますね。それは知識の教育から感情の教育から様々な教育を。でもなんかですね、会社ってどんどん衰退していったところが多かったと思うんですね。教育やってもやってもですね、なんか全然身にならない。やっぱりそれは教育の成果を生かしていなかったからなんですよね。やっぱりその教育はなんかですね、まるで芸能番組と同じになっちゃって、暇つぶしにやってるみたいなところがあって、結局その教育の成果を生かす場所というものはなかった。その失敗を恐れてで何も新しいことしない。上から言われたことだけしかしない。まあ、こういう組織ですとね、いくら教育したってですね、何の効果をもたらさないわけですね。 ですからやっぱりその教育というのは、ちゃんとそれをですね、成果を本当に世の中に生かそうと思うリーダーがやらないと意味がないということなんですよ。だから、ね、その、これ勉強して、ね、しかし、仕事は全然別ですよって言ったんじゃですね、教育する意味がないわけですね。やっぱそのことも我々はここで深く反省しなければいけないし、で、やはりその社会の運営の仕方がまずかったわけですね。ですから、人も衰退し、組織も衰退し、国も衰退して、おかしくなっちゃったわけですね。やっぱりこの間のリーダーたちに非常に大きな問題があったと言わざるを得ませんね。やはりこの、まあ、剥き出しの我欲でしかその物事考えられない人たちを上に出しちゃダメだっていうことは、これはっきり分かったんじゃないんでしょうか。要するに、剥き出しの我欲でしか物を考えられない人たちっていうのはですね、この人たちが上に立ちますとですね、ろくなことしないわけですね。やっぱこの人を蹴落とすってことあるし、時間をかけて物事を育てようと思わないし、常に刹那的ですしね。やっぱりその敵と味方ばっかり分かれちゃって、物事が収まるってことはないわけですね。やっぱこういう人たちは修行の途中ですから、まあ下の方にいるのはいいんだけど、上の方にこういう人たち出てくると、ろくなことないっていうことは、今回本当によく分かったと思うんですね。やっぱりそこはね、教育の力なんですよ。やっぱりだんだんいろんなね、座学だけじゃなくて、人生の教育、仕事の苦労を経ながらですね、やっぱりその多面的にものを考えられて未来もわかるし、そしていろいろ人々たちとチームを組めるし、何よりも敵を味方とするこの進化するっていうことがね、考え方としても行動としてもできる人たちをどんどんやっぱり養成していかなきゃいけないと思いますね。で、それというのは、その当然その政府がねやればいいことなのかもしれませんけども、全然今政府にそんな力はないわけで、やはり自分たちの身の回りでやっていかなきゃいけないと思うんですね。その今どこでも塾というものがね、その学習塾以外もねたくさんありますよね。まさに教育も百花繚乱な状態になっていて、大人たちがこれを学べばいいと思うことをみんな一生懸命教えてるじゃないですか。これ非常にいいことだと思うんですね。で、やはりその中で、だんだんその子供たちが育ってきてるわけですよ。こうなればいい、こういうふうにしようという人たちが育ってきている。やっぱりそういう子供たちがですね、やがて本格的に世の中をこう変え始めてくる、そういう時期に今差し掛かってきてるんだと思うんですね。今の20代がまさにそうだと思うんですね。やはりその今までとは違うその雰囲気の中で育った子供たちが世の中を変え始めてんじゃないんでしょうか。だからこうやってですね、実はその、まあ、剥き出しな我欲ではない、もっと本当高尚なものを持った人たちがですね、やっぱりだんだん世の中の先端に立ち始めてきている。だから世の中は、その、ね、一番上にその、まあ、ね、変なのが固まってますから、なかなか全体見渡せないんですけども、やはりまともに立ち直りつつあることは間違いないと思うんですね。で、ちょっとその時間がかかっちゃってるんで、まあその時間がかかってる分だけですね、みんなの苦労が多いわけですが、逆に言うとやっぱりその、ね、今までのようにぶっけらぼうな時代に過ごしてきた人ほどですね、ここは少し考えていかないとなかなか難しいところがありますね。で、要するにまあこれからいろんな意味で日本人ももう一回学び直さないとね、教科書を入れ替えないとダメだと思うんですよ。その今までのような受験勉強の延長線上のようなね、学力知力偏重のものだけでもダメだし、あるいは逆に精神世界だけしか知らないということでも、これやっぱり難しいと思いますね。やっぱり実学の部分とかですね、まあ世の中の自然科学の部分も、いろいろサイエンスの部分も分かってないと、やっぱ物事を進まないことってたくさんありますから、やはりこれもバランスよくですね、まあある程度学んでいかないと、なかなか応用が効かなくなってきて、人生行き詰まってきちゃうと思うんですね。やっぱそういうことを考えると、本当になんかその、5年とか10年ぐらいの時間っていうのは、なんか人生の中であっという間に過ぎてしまうんだけども、その5年とか10年というその時間の中で、どれだけそのまともな教育をするかで、だいぶ世の中が変わってくる。人も変わって、組織も変わって、世の中が変わってくる。私はそれを非常に強く感じますね。中国だって反日教育を俺10年、20年ぐらいやってますからね。あんな風に激しく反日が広がるわけでありまして。やっぱりその教育の力っていうのは恐ろしいもんだと思いますよ。戦前日本は鬼畜米英という教育をやっててね。まあ、それで戦争に突入していくわけですけども、やっぱその教育っていうものは非常に大きく、特に若い人を動かしていきますね。でもやっぱり一時の熱狂で変な教育をしてもそれは全然ダメでありまして、やっぱりその本来の人間の原点に戻った教育っていうのは今本当に必要なんでしょうね。 だそうなってきた時にやっぱり歴史に学ぶと非常にいいものはたくさんありますね。二宮尊徳を学んでいただいてもいいし、渋沢栄一学んでいただいてもいいしですね。まさに論語とそろばんの世界ですね。道徳とそろばんの世界ですね。まあそういうものを学んでいただいても本当にいいと思うんですね。いろんな意味でこの人間性を高める教育っていうことをやっていかないと、で、しかもそれを5年、10年やっていけば相当効果上がりますから、まあ、そうしないとなかなか日本は立ち直らないな。人々は幸せになれないな。そんな風に感じておりますので、ぜひ皆さんですね、もう一回ですね、何を学べば成功する、学べば成功するかということについてね、熱心に考えてみてください。というところで、今日の藤原直江の、21世紀はみんながリーダー、人間教育の大切さということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。